いで見て生きよ。話、新城雅也。
今朝は仰いで見て生きようという題で、皆さんと考えてみたいと思います。今年の夏、畑のそばに、ひまわりを植えてみました。皆さんもよくご存知の花だと思いますけども、立派に成長し、高いものでは2メートルを超えるくらいになりました。辞書ではひまわりは菊花の一年草である、ひまわりと表記されることもあり、また日輪草、日車、日車草、ひまわり草、日向葵、サンフラワー、ソレイユとも呼ばれるとあります。原産地はアメリカで、今はいろんな種類が店頭にも並んでいます。夏から秋にかけて黄色い花を咲かせてくれます。このひまわりは若い時からつぼみをつける頃まで、朝は東、正午、お昼、だいたいお昼は真上、夕方は西へと太陽を追って、運動を続けますが、花を咲かせている頃になると、生育している場所にもよりますけれども、東か西を向いて動かなくなるそうです。ひまわりの花はこの大きなものが、一つの花ではなく、1000から2000くらいの小さな花の集まりで作られています。この一つ一つが実となり、種となります。専門用語では花序と言います。これは花の配列状態を表します。チューリップや朝顔のように単独で花をつけるもの、ひまわりやアジサイのように花が数段で咲くものに分かれます。花弁は大きな一つの花のように見えますが、実際はこの登場花序と呼ばれ、多数の花が集まって一つの花の形を形成しています。この小さなものが集まって大きな花を作っているということなんですね。これは菊科の植物に見られる特徴だそうです。この外輪に花びらをつけた花を、この舌状花と、この外側の花びらですね。そして内側のこの部分を登場花というそうです。たくさんのこの小さな花が集まって一つの花となるように、この教会というところも様々なところから一人一人集まってきて成り立っています。この小さな花の一つ一つは秩序正しい状態で配列されています。天においても秩序があるように、この地上の教会にも秩序が必要です。使徒パウロもコリント第一14章40節で、すべてのことを適宜にかつ秩序を正して行うがよいと述べています。多数の花が整然と並んで一つの花となるひまわりのように、私たちもこのエペソ4章3節、平和の絆で結ばれて、聖霊によって一致を守り続け、最後の残りの教会として成長させていただけるよう努めたいものであります。ひまわりという花の大きな特徴として、常に太陽を、また光を追いかけてぐるぐると回りながら成長していきます。今朝は天から降り注がれる光を常に追いかけ、 絶えず仰ぎ続けるひまわりから実物教訓を得て、民数記21章からお話をさせていただきたいと思います。イスラエル人のアラノの旅の場面は皆さんもよくご存知の箇所と思いますけれども、その場面は非常に重要な警告と教えに満っています。人類の曙の上巻338ページ。イスラエルのアラノの生活の歴史は、世の終わりの神のイスラエル人の益のために記録された。アラノの放浪者たちがあちらこちらへさまよって、飢え、渇き、疲れた時に彼らの救済のために神の力が著しく現れたことなどの神の行為の記録は、すべて各時代の神の民に対する警告と教えに満っている。ヘブル人のいろいろな経験は、彼らがカナンの約束の地へ入るための準備の学校であった。神は今日の神の民が古代イスラエル人の経験した試練を、減り下った心と教えを受ける精神を持って振り返り、天のカナンに入る準備に役立てるように望んでおられる。すべて各時代の神の民に対する警告と教えに満っている。そしてへりくだった心と教えを受ける精神を持って振り返り、天のカナンに入る準備に役立てるようにと書かれています。過去のイスラエル人が犯した同じ過ちを私たちが繰り返さないよう、イスラエル人の経験した試練、そしてその背後に表されている神様の愛と憐れみに感謝しつつ、民数記21章4節から9節をお読みします。民はホル山から進み、紅海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなった。民は神とモーセとに向かい、つぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って、アラノで死なせようとするのですか。ここには食物もなく、水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりました。そこで巣は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち多くの者が死んだ。民はモーセのもとに行って言った。私たちは死に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように、主に祈ってください。モーセは民のために祈った。そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作って、それを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものが仰いで、それを見るならば生きるであろう。モーセは青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれたものは、その青銅の蛇を仰いで見て生きた。これは有名なアラノで挙げられた青銅の蛇の場面です。申命記8章14節から16節。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、あなたを導いてあの大きな恐ろしいアラノ、すなわち火の蛇やサソリがいて、水のない乾いた地を通り、あなたのために固い岩から水を出し、先祖たちも知らなかったマナをアラノであなたに食べさせられた。イスラエルの民はエジプトを出立してからのこれまでの期間、毎日神様の憐れみによって、また数々の奇跡によって守られてきました。喉の渇きを癒す水、 上を満たす天からのマナ。昼は雲の影、夜は火の柱。民が岩山を登るとも、荒野の険しい道を行くときも、天使が守っていました。あらゆる困難の中でも、一人も弱っているものはなく、足は長い旅に腫れることもなく、洋服も古くなることはありませんでした。そして神様は、森や林、砂漠の猛獣や毒蛇までも抑えられていました。民数記21章4節にはこのように書かれています。民はホリ山から進み、航海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなった。ホリ山から進みとありますが、ここはアロンが亡くなった山です。エドムの道を通ることを許されなかったため、人々はさらに遠回りして進まなければなりませんでした。エドムを迂回して航海の道への途中の出来事の場面です。ここで民はその道に耐えられなくなったとあります。彼らの進んでいた道は緑も影もない厚い砂の谷間のようなところでした。道は長く険しく、言うけども言うけども砂、おまけに暑い。彼らは疲労と渇きに悩まされたと証の文にはあります。いかがでしょうか。自分も同じ立場だったらと想像したら、思わず不平を言いたくなるような状況だっただろうということが簡単に予測できます。そしてこの時のイスラエル人たちは信仰と忍耐の試練に耐えることができませんでした。与えられた試練に耐えられない。そんな時、人間の取る行動はいくつかあると思いますけれども、この時のイスラエルの民はどのような行動を取ったでしょうか。今までの経験から学んでいるでしょうか。民数記21章5節をお読みします。民は神とモーセとに向かい、つぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく、水もありません。私たちは、この粗悪な食物は嫌になりました。彼らは、つぶやくという選択をしてしまいました。証の文には、彼らは自分たちの経験してきたこの荒野生活での暗い面ばかりを眺めて、ますます神様から遠ざかってしまったとあります。神様から遠く離れるとき、私たちはつぶやいたり、不平を言ったりしてしまいます。先ほども言いましたけれども、エジプトを出てからこれまで彼らは数々の奇跡、神様の愛の印を目の当たりに見せられてきました。喉の渇きを癒す水、上を満たす天からのパン、そして昼は雲の影、夜は火の柱に守られてきました。病気の人もいません。長く歩いても足が腫れる人もいない。洋服も古くなりません。実はイスラエル人たちは神様の力に守られていたために、彼らがどれだけ危険なところにいて、どれだけの危険が迫っていたのか、彼らにはわかりませんでした。数えてみよ、主の恵みという賛美歌がありますけれども、よくよく考えたら、今の私たちもどれだけの危険から守られ、数えきれないほどの主の恵みのうちに日々生かされていることに気づくことができると思います。ここには食物もなく水もありませんとありますけれども、確かに水は乏しく、喉は渇いていたでしょう。また疲れてもいたでしょう。 しかし食べ物というと、この時毎朝天からパンが降って人々の必要は満たされていました。お腹が空いてたまらないというわけではなかったと思います。イスラエルの民の不満の内容をもう少し考えてみたいと思います。彼らのつぶやきの最後の部分に、嫌になりましたとあります。ヘブル語の原文では、私たちのネフシが嫌悪するという意味だそうです。このネフシスというヘブル語は魂という訳でたくさん出てきます。詩編に我が魂という言葉が何度も出てきますけれども、このネフシスである人間は上乾く存在であるということ、そして神様によって満たされなければ、本当の意味で満たされて生きることはできない存在だということがよくわかります。そしてもともとは喉という意味があるそうです。私たちこの人間の喉は食べ物や飲み物が通るところですね。ですから人は上乾く存在、旺盛な食欲、そしてそこから発生して欲望といった欲求を表す言葉でもあります。ここでのネフシスは、話の前後関係から私たちの人間の中にある人間的な欲求、旺盛な食欲が何かを嫌いにさせたという感じになります。何を嫌いになったかと言ったら、この粗悪な食物は嫌になりましたとあります。この時の食物は天からのマナでした。つまりイスラエル人は神様からのくださった恵みの食物、天から降ってきたマナを拒んでいるのです。証の文にはマナのことを彼らの受けた祝福と書かれています。天からのマナは天からのパン、つまり神様の保護と恵みの印であります。そしてこのマナは神様の御言葉であり、イエス・キリストの象徴であったということを私たちは忘れてはいけないと思います。人類の曙の上巻344ページからお読みします。イスラエルの人々は人の住む地に着くまで40年の間マナを食べた。すなわち彼らはカナンの地の境に至るまでマナを食べた。40年の間彼らはこの奇跡的な供給によって、神の耐えることのない凄と優しい愛を毎日自覚させられた。詩編記者の言葉に、神は天の穀物を彼らに与えられた、人は天使のパンを食べたと言われている。天使のパンとは、天使たちによって彼らに与えられた食物ということである。天の穀物によって養われた彼らは、神の約束が与えられているならば、あたかもカナンの肥沃な平野の波打つ穀物畑に囲まれているかのように、欠乏することはないということを毎日教えられた。イスラエルを養うために天から降ってきたマナは、世に生命を与えられるために神の身元から来られたお方を象徴していた。イエスはこう言われた。私は命のパンである。あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるだろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。来世において神のために与えられる祝福の約束の中に、勝利を得る者には 隠されているマナを与えようと言われている。イエス・キリストの象徴であるこのマナを人間は粗悪な食物と言って嫌がりました。私たちの中にある人間的な欲求、わがままな心が神の御子を拒んでいるのであります。私たちのネフェスはイエス・キリストでしか満たすことはできません。魂の上渇きは実際の食べ物、飲み物の上渇きよりも深刻な問題であり、致命的であります。では、このように霊的に非常に上渇いているイスラエル人に、愛の神様はどのように彼らに対応してくださったのでしょうか。民数記21章6節をお読みします。そこで主は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち多くの者が死んだ。この一帯は毒蛇が非常に多かった場所でした。毒蛇の大繁殖地帯だったのです。しかし神様が民をこの毒蛇から噛まれないようにいつも守っておられました。神様の保護の御手をイスラエルから取り除かれたとき、多くの人々が毒蛇に噛まれました。火の蛇と言われた毒蛇に噛まれると、激しい炎症を起こして死んでしまいます。神様は彼らに対して死が望むことをお許しになりました。皆さん、ハブに噛まれたことのある人はいますか？痛いですよね。私もパイン畑でヒメハブに噛まれて北部病院に行きましたけれども、本当に非常に痛いです。イスラエルの机全体から夜中にあちらこちらで激しい叫び声が上がりました。すでに死んだ人、今にも死にかけている人、まだ噛まれていない人で誰一人安全ではなかったとあります。このような状況になって初めてイスラエル人は、ああ、この苦しみに比べたら今までの苦しみは全く取るに足らないじゃないかと気づき始めました。次にイスラエル人がどのような行動を取ったでしょうか。民数記21章7節、神はモーセのもとに言っていった。私たちは主に向かい、またあなたに向かいつぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。人々は先ほどまで全ての苦しみの原因はモーセにあると言って責めました。にもかかわらずあちこち蛇だらけ、人々はどんどん死んでいく。このような試練を目の当たりにしてやっとモーセのところに戻ってきました。彼らは悔い改めて心を低くして神のもとに帰ってきました。本当の苦しみにあって自分たちの間違いを認めるまで神様はそれが起こることを許されます。神に立ち返るチャンスが与えられているのです。さて、モーセはどのような命令を神様から受けたでしょうか。民数記21章8節と9節。そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作って、それを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものが仰いで、それを見るならば生きるだろう。9節。モーセは青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれた者は、その青銅の蛇を仰いで見て生きた。本物に似せた青銅、 真鍮の蛇を作って掲げるようにと神様に言われたのです。皆、聖堂の蛇を見上げなさい。そうすれば救われます。という喜ばしい知らせが末中に響き渡ったとあります。家族親戚が今にも死にそうな肉親の者、友人知人の目を一生懸命蛇に向けさせようとしました。一方、なんだってこんなもんで治るわけないじゃないか、救われるはずないじゃないかと信じなかった人たちは不信仰の上に滅びてしまいました。ここでイスラエルの人々が悟ったことは、この苦難が自分たちの罪のために起こったこと、そして神に服従するならば何も恐れることはないという保証が与えられるということでした。この救い中に響き渡った喜ばしい知らせと同じように、やがて世界への最後の警告、第三天使の使命の最後の警告が宣布される時がやってきます。人々がこの警告を聞くとき、荒野で蛇に噛まれたイスラエルの民と全く同じように、真理の光を受け入れて従う者、一方、真理を捨てて反対の側に加わる者とはっきりと分かれ、そして聖堂の蛇を見上げ生きた者と滅びた者に分かれたように、結果は明らかなのであります。また、各時代の大小と下巻383ページには、神のしもべたちは清い献身の喜びに顔を輝かせ、天からの使命を伝えるためにここかすこと奔走するとあります。イスラエルの救い中に、良き知らせが響き渡ったように、最終時代神のしもべたちは後の雨を受けて全世界に響き渡る大いなる叫びに加わるのであります。九節最後に、すべて蛇に噛まれた者は、その聖堂の蛇を仰いで見て生きた、とあります。神と神の御言葉に頼る者は、仰いで見て、そして生きるのであります。神様は、聖堂の蛇を見上げることによって、とても大切な教訓を与えてくださいました。神様はただ蛇を救いから退けさせ、この致命傷を癒すことも簡単におできになったはずですけれども、そうはなさいませんでした。神様のご命令は、仰いで見なさい、そして生きなさいでした。聖堂の蛇に癒す力はないということは、みんな知っていました。ですから、癒す力は神様からだけ来る。神様だけが癒すことができることを人々ははっきりと悟りました。しかし、ただ一方的に神様からの癒しを与えられるのではなく、神様の方法は、そこに人々が信仰を表明する、つまり仰いで見る、ということが要求されました。なぜこのようなことを神様は要求されたのでしょうか。これまでイスラエルの人々は神様に捧げ物を持ってきて、それで自分たちの罪の贖いはなされたと満足していました。彼らは生贄の儀式そのものに罪から解放する力があると思っていました。捧げ物、それ自体はイエス様の象徴ですから、何の力も、罪を許す力もありません。同じように、この聖堂の蛇、そのものにも癒す力はありません。この竿にかけられた蛇もまた、偉大な罪の生贄として捧げられ、十字架にかかられたイエス様の象徴でありました。 イザヤ書45章の22節。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め。そうすれば救われる。私は神であって、他に神はないからだ。私たちの罪のために十字架にかかられたイエス・キリストを仰いで見て、初めて私たちは救われ生きることができるのであります。新約聖書、ヨハネによる福音書3章に、救われたいと望むすべての人々の心の内になされる必要のある働きをイエス様は詳しく教えてくださいました。ユダヤ人の指導者、サンヒドリンの議員であったニコデモという人物が夜中、密かにイエス・キリストに会いに来た場面であります。最初は誇り高いパリサイ人であったニコデモですけれども、その心の中に真理を求めて、神の御声の確信を深めるためにやってきた彼に対して、話の最後にイエス様はニコデモのよく知っている話、このアラノで挙げられた聖堂の蛇の話を用いて、彼の心に光を投げかけられました。ヨハネによる福音書3章14節と15節。そしてちょうどモーセがアラノで蛇を挙げられたように、人の子もまた挙げられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。アラノで聖堂の蛇を信仰を持って見上げた人々は、その後生きて約束の地カナンに入ることができました。同じように十字架に挙げられたイエス・キリストを信仰の目を持って見上げ、信じた人々は永遠の命が与えられる。これは素晴らしい約束ではないでしょうか。私たちこの地上に生を受けた者は皆サタンという火の蛇の毒牙に噛まれてしまった今にも死にそうな罪人であります。自分たちの捧げ物に頼り、自分自身の功績を見てしまう、本当に弱いものであります。しかしそのような私たちへの唯一の希望、イエス・キリスト、この人による以外に救いはないのであります。人類の曙の月刊35ページ36ページをお読みします。我々が神に全く信頼し、罪をお許しになる救い主としてイエスの功績により頼むならば、希望するすべての助けを受けることができる。あたかも自分自身を救う力が自分にあるかのように自分を眺めないことにしよう。我々にはそうする力が全くないのであるから、イエスは我々のために死なれた。彼のうちに我々の希望、我々の義、我々の正義がある。我々は自分たちの罪深さを見て失望し、自分たちには救い主がないとか、主は我々を憐れんでくださらないと考えて恐れてはならない。彼は今という今、我々が力のないままの姿で主に近づき救われるようにと招いておられる。もし我々が自分の必要を感じたならば、そのことを悲しんでばかりいてはならない。キリストがなければ自分たちはどんなに無力であるかを自覚しても失望することなく、十字架につけられた、つけられ復活なさった救い主の功績に頼らなければならない。 見よ、そして生きよう。イエスは約束なさった。イエスは彼に来るすべてのものをお救いになる。癒しを受けるべき幾百万の人々がイエスの憐れみの招きを拒んだとしても、イエスの功績に頼る者は一人も滅びることはない。私たちを恵みの契約の祝福に預からせてくださるキリストの義に心から感謝したいと思います。サタンという蛇に噛まれた罪人である私たちですから、自分を頼り、自分を眺めるのではなく、悔い改めと信仰という賜物を神様からいただいて、常に光を求め、冒頭にも話したひまわりのように、私たちも絶えずキリストの義に頼り、恵みと憐れみに満ち溢れる主を仰ぎ見て生きるものと願うばかりであります。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますように。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または 三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。